を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第196回です。キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書、旧約下より、第93章、私がおります、私をお使わしください。第94章、イスラエル王国の終わりをお届けします。その頃、ユダの国には世界でも一番偉大な預言者が住んでいました。その名前はイザヤと言いました。イザヤはウジヤの治世の終わりの方に生まれました。彼はウジヤの死後、三代の王の治世に預言をしました。それらの預言は一つの書物にまとめられました。聖書にそれが載っています。ウジヤの死んだ年に、イザヤは素晴らしい幻を見ました。イザヤは高く上げられた王座に、セラピムという天使に囲まれて座っている大能の神を見ました。どのセラピムにも6つの翼があり、おのおの2つで自分の顔を覆い、2つで自分の足を覆い、2つで飛んでいました。セラピムは声を出して、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つ、と呼ばわっていました。セラピムがこう言うと、神殿の基礎が揺れ、神殿は煙でいっぱいになりました。イザヤは偉大なセラピムの声を聞き、神殿が煙でいっぱいになりながら揺れるのを感じて、大層驚きました。そして、罪人である自分が主なる神を見たので死ぬのではないかと思いました。すると、セラピムの一つが祭壇から燃えている炭を一かけら取り、イザヤのところに飛んできました。そして、それをイザヤの口につけ、見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの罪は許された、と言いました。それからイザヤは、私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか、と主が言われるのを聞きました。ここに私がおります、私をお使わしください、とイザヤは答えました。主はイザヤを通してイスラエルのためにたくさんのメッセージを伝えられました。イザヤ書にはこれらの素晴らしい預言がたくさん記録されています。イザヤは将来ユダに起こる出来事を預言しました。これらの預言で最も素晴らしいものは、キリストの再臨について語られたものです。イザヤはイエス様が生まれる700年も前にそれを書いたのでした。皆さんは覚えていらっしゃるでしょうが、神様はエヴァに彼女の子供の一人を通して、善と永遠の生命を再び人に与えると約束なさいました。神様はアブラハムに、その子孫の一人を通して全世界が祝福されるとも約束されました。また神様は他の人々に、いつか全世界の救い主となる子が生まれることを約束されました。最も素晴らしい約束のいくつかはイザヤに与えられました。成就する何百年も以前に、イザヤが語ったことのいくつかに耳を傾けてみましょう。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられる。この約束は別の言葉で繰り返されました。 一人の緑子が我々のために生まれる。一人の男の子が我々に与えられる。祭りごとはその方にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。イザヤはキリストの誕生と同様に、キリストの苦しみも予言しました。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていると言っています。イザヤはキリストが私たちの罪のために苦しむことも知っていました。彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ、とイザヤは書いています。イスラエル人はこれらの予言をどれほど理解したでしょう。神様が救い主を送ってくださることは分かっていたでしょう。これら、イザヤの予言によって、彼らは一層熱心に、その救い主の来られる時を待ち望むようになりました。キリストの誕生までの700年間、彼らはその現れるのを待ち望みました。さて、ここで情けないお話をしなければなりません。それは、善良なヨタムの息子であったユダの王、アハズのことです。アハズは、良い王ヨタムの息子で、良い王ウジヤの孫でした。それなのに彼は、ユダの王のうち最悪の王でした。アハズは、父や祖父のした良いことを皆覆してしまいました。アハズは、バールのために偶像を作りました。彼は悪い異教徒のように自分の子供を火に焼き、丘の上やあらゆる木の下で異教の神に捧げ物をしました。アハズ王が偶像に向かったとき、民の多くも主を捨てました。周りの国々は皆偶像を拝むので、ユダの民は隣国のすることを皆真似したかったのです。神様はその罪を罰するためにユダに敵の軍隊を使わされました。その軍隊はスリア王に引き入れられるスリア軍とペカ王に引き入られたイスラエル軍でした。悪王ペカがやった最も悪いことの一つはユダの民と戦うためにスリア王と手をつないだことです。スリアの王はユダのアハズ王と戦いました。神様はスリア人に勝利を与えられました。彼らは大勢のユダの民を捕虜としてダマスコへ連行しました。イスラエル王のペカもアハズと大戦争をしました。一日でペカの兵はユダの兵12万人を殺しました。その上イスラエルの民はユダの女子供を20万人奴隷にするためサマリアに連れて帰りました。サマリアに主の預言者がいました。そしてイスラエルの人々が自分と同じ民族の婦人や子供を奴隷として連れ帰ってきたことを知って呆れてしまいました。この預言者は戦いから帰ってくる兵を迎えに出て、主はユダを怒ってこれをあなた方の手に渡され、あなた方はこれを殺した。そして今度はその女や子供を奴隷にしようと思っている。神はあなた方の罪を怒っておられる。あなた方が捕らえてきた捕虜を放ち帰らせなさいと言いました。イスラエルの部族の主だった人々も何人か出てきて、兵隊たちに、捕虜をここに入れてはならない。我々はすでに主を怒らせている。あなた方はこれ以上、 主を怒らせたいのか、と言いました。そこで兵隊たちは、ユダから略奪してきた宝や捕虜を全部捨てました。部族の主だった人たちは、全部の捕虜に、兵隊たちが持って帰ってきた服を着せ、食べ物と水を与えました。弱っている者はロバに乗せ、皆自分の国に帰ることを許しました。しかし、なんという悲しい帰国だったことでしょう。何千という家庭では、夫や父親が死んでいました。何千という家では、そこの息子や娘が、ダマスコに奴隷として連れ去られていました。これは偶像礼拝の厳しい罰でした。しかし、まだ教訓は皆の心に響いていませんでした。アハズ王は、主に、イスラエル人とスリア人とから救ってください、と祈る代わりに、アッスリアの大王に援助を請いました。アハズ王は、この援助を得るのに、大金を払わなければなりませんでした。彼は、神殿から、金や銀を全部持ち出して、アッスリア王のもとに送りました。この王は、ダマスコまで出てきて、その町と戦い、その支配者を殺しました。アハズは戦いを手伝うため、ダマスコまで行きました。そこで、異教の祭壇の前に、生贄を捧げました。その祭壇は、大変彼の気に入りました。そこで王は、その雛形を、エルサレムにいる祭司のところに送りました。すると悪い祭司は、この異教の祭壇と同じものを作って、エルサレムに建て、すぐ使えるようにしました。ダマスコでは、アハズ王はスリアの異教の神々に生贄を捧げました。この神々がスリア軍を助けたとアハズは思ったのです。もし自分がその神々に生贄を捧げれば、自分も助けてもらえると考えました。自分の偉大な神に聞いてみよとは考えもしませんでした。アハズ王はダマスコから戻ってくると、祭司が作った祭壇でスリアの異教の神々を礼拝しました。もっと悪いことに、エルサレムにある主の神殿の扉を閉めてしまいました。また、宮の金銀の皿を潰しました。彼はエルサレムの至るところ、ユダのすべての町々に異教の祭壇を建てました。アハズがアッスリア王に援助を頼んだことは大変な間違いでした。というのは、アッスリア王国はその頃全世界を征服しようとしていたのです。今まではスリアの一番強い町であったダマスコは征服できませんでした。そのダマスコはイスラエルとアッスリアの間にあったので、ダマスコを征服しない限りは、アッスリアの王はイスラエルに来れなかったのです。今や、ダマスコがアッスリアの手に陥ると、もう邪魔なものは何もありません。次は、アッスリアの何人かの王が、イスラエルを攻める手はずを決めるだけでした。ここは大変悲しい章になります。ついに、イスラエルの子らに恐ろしい罰がやってきました。神様はもう彼らを我慢できなくなりました。彼らは昔この国にいて神様が追い出された異教徒たちと同じほど罪深いものになってしまっていました。主は何度も預言者を送って、あなた方の悪を離れて、私の戒めを守りなさい、と言われました。しかし人々は耳を貸しませんでした。強情に、神様に従うことを拒み、異教徒の道に従いました。彼らは、 礼拝のための偶像を作りました。彼らは2頭の金の子牛とアシラの前にひれ伏しました。彼らは太陽、月、星を拝み、モロクの生贄として自分の息子や娘を焼き、魔法を使いました。そのため、主はイスラエルを大層怒られました。ペカ王は20年治めた後、ホセアに殺されました。ホセアは王になり、9年間治めました。彼もまた悪王でした。ホセアの治世の第9年目に、もう一人のアッスリアの大王がイスラエルを攻めに来ました。ダマスコが征服されているので、イスラエルの首都サマリアはわけなく捕らえることができました。彼はホセアを自分の家来として貢ぎを払わせました。しばらくして、ホセアは反逆しました。彼は貢ぎを送らないで、エジプト王の援助を得てアッスリアと戦おうと考えたのです。これを知ったアッスリア王はサマリアにやってきて3年間サマリアを包囲しました。ついにサマリアは落とされ、王は捕虜にされてしまいました。イスラエルの民は捕虜にされ、大方の者はアッスリアに連行されました。神様は彼らが不忠実だったので、ご自身の民としてこの地に住むことをもうお許しにならなかったのでした。イスラエルの民が先祖から伝わった懐かしい我が家を見納めた時の悲しみと涙はどんなに激しかったでしょう。自分たちの愛する者にどうして別れが告げられましょう。どうしてそこを離れて二度と戻ってこないでいることができましょう。アッスリアの地にイスラエルの民は追いやられました。そこで彼らは異教の国々の間へ散らされました。何年かするうちに彼らは異教徒と混ざってしまいました。最後にどうなったか誰も知りません。彼らはイスラエルの民の失われた部族です。これらの部族は不従順だったので、もう神様の民ではありません。聖書には、彼らについての記録はこれ以上ありません。彼らは失われ、永遠に忘れられてしまいました。ここから先の聖書物語は、ユダの民についての物語です。十部族がアッスリアに連行された後、バビロンから人々が連れられてきて、イスラエルの地に住むことになりました。もちろんそれは異教の国民で、神様については何も知りませんでした。彼らは自分たちの偶像を持ってきてそれを礼拝しました。これらの民が神様を敬わないので、神様はその間にライオンを送り、何人かを殺されました。この出来事は、アッスリア王に報告されました。王は捕虜にされたイスラエルの祭司を一人サマリアに返して、新しく来た民にどうやって神様を礼拝すべきかを教えるように命令しました。この命令は実行されました。祭司の一人は戻って、どうやって主を礼拝すべきかを人々に教えました。しかし、この人たちは、偶像礼拝の中で育てられていたので、教えの効果はあまりありませんでした。彼らは、自分たちの国から持ってきた偶像を礼拝し続け、それに誠の神様の礼拝を付け加えただけでした。その子供も孫もこれに習い、主と偶像の両方に仕えました。後にこの人たちはサマリア人として知られるようになり、本当のイスラエル人ではないので、ユダの人々に軽蔑されました。 今日のほほえみトーク、いかがでしたか？今日のお話は、イザヤ書6章、7章、9章、そして53章、また旧約聖書の列王記下16章、17章、歴代記下28章からお届けしました。この番組では、母と子の聖書、お話が CD にまとまっています。ホームページのそのコーナーをご覧になって、あなたのお好きな一枚お選びになってください。全員にプレゼントします。どうぞこのチャンスに、母と子の聖書、お申し込みください。また、このお話のご意見ご感想もお待ちしています。この番組のコーナーから直接お申し込みができます。また郵便でもお申し込みできます。郵便番号101-8691です。神田郵便局、支障箱190番、ほほえみトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。